ラブ&レッド、まずはレッドサイドです。 HIV、エイズにまつわるお話をお伺いします。さあ、今週もご登場いただくのは国立病院機構大阪医療センターの岡本岳さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ちょっとソーシャルワーカーのことについていろいろね、はい、まあ、相談を受けます、でそれをちゃんと答えてあげますっていうお話もあったんですが、ぶっちゃけ今まで相談された中で、はい、ちょっとこの質問に関しては困るなっていう、そういった相談とか質問は何かありましたか？
相談というわけではなかったんですが、相談に乗っていたおばあちゃんから、うん、あんたええな、うちの孫娘の婿にどうやって言われた時に
あれ、
おばあちゃん何言うてんの今って
全然話ずれてるけどって。
そうそうそう。
それってお受けしたんですか？
いや
おばあちゃんだってその気になりますよ ね
ちょっとそれはもう漏れなくおばあちゃんついてくるので
ね。
ちょっと
そうですよ、ご家族になる、はい、大丈夫でした？次の日にまたなんか写真持ってこられたとか。
いや
そういうのなかった、はい、定常にお断りしたんですね、いろんな相談来るもんですね本当にね、まあそらそうかなと思いますけれども、じゃあ先週は趣味のお話たくさん聞いたので、はい、今週からはお仕事の話をメインで聞こうと思います、はい、ではソーシャルワーカーとしての経験の中で嬉しかったこと何かあれば教えてください。
はい、まあ、本当にいろいろ嬉しい体験をさせてもらうんですけど、うん、HIV に関係したところで言うと、 HIV に感染したっていうことが分かった時にもう生きてる意味がないとか死にたいとか、ものすごいネガティブなことで状況になっていた方が、しばらく経った後に、恋人ができましたとか、こんな病気で仕事なんかって言ってた人が仕事が決まりましたって言って、うんうん、なんかこう次に向かっているっていうことを見せてくれる時には本当に嬉しいなと思いますね。
しかもそれをちゃんと報告しに来てくれるっていうのが
ものすごい嬉しいです。
嬉しいですよね。でもそうやってポジティブな、ね、気持ちになってもらえるのが一番ですもんね。
そうですね、
うん、
でも HIV に関係、 HIV に限ったわけではないですけど、うん、一人一人の人がその人らしく生きていくっていうことを応援したいと思ってるので、うん、なんかそれがちょっとうまいこと言ってんねんっていうことを言ってもらえると本当に嬉しいですね。
こういったものもやっぱり人と人とのつながりがすごく大切になってくるなと実感するんですけど、うん、そういうのってやっぱり長く続ける秘訣とかそういうのあるんですか？
つながりをですか、
はい、
どうでしょうね。患者さんとの関係っていうのはあくまで病院の中だけにはなるんですけど、
うん、
HIV 陽性者の人々がちょっと、孤立をしたりとか、うん、一人ぼっちになる傾向があって、でなんかそんなんを話せる場所とかが欲しいねんって言われた時に、
うん、
それを言ってくれた人たちと一緒にほなカフェイベントやろうぜって言って今2年半ぐらいやってるんですけど、
そうなんですね。
それは当事者の人たちがスタッフとして一緒にやってくれるので、
うん、
終わってから反省会という名の飲み会に行ったりとか
でも大事大事、そういうの大事ですよね、
はい、そうするとまあまあもちろん仲良くはなるし、うん、もっといいことやろうねみたいになってきますね。
そのカフェイベントでは主にどんな内容で進めていくんですか？
いやもうフリーです。
もう本当にカフェ感覚で皆さん来ていただいて自由にお話ししていただくっていう、
ね、まあ、初めて来た人には、スタッフの子がなんかどんなことが聞きたかったんとかどんな話がしたいのって言って話を振ってくれるので、うんうん、でいや、薬飲まなあかんねんけどどうしたらいいやろうとか、
うん、
セックスどうすんねんやろうとかって、なんかそれが向こうから出てきたら、うん、みんな優しく自分の経験とか体験をお話しされたりとかしてますね。
やっぱりこうやって普段ね自分では分からないことを先輩に聞けるっていうのは本当に助かりますもんね、
う
ん、
そうですね。
まあ、そういったイベントもされつつ、でもその経験の中でちょっとこれはしんどかったな、辛かったなっていうのは何かありますか？
ついこの間もありましたけど、はい、HIV を理由に職場を、辞めてもらわな困るって言われてしまったりやとか、あとは HIV の人が透析が必要になった時に透析施設が、うん、いや HIV の方はちょっととか、高齢者の方が施設に入りたいとか、家でお風呂入られへんからデイサービスに行きたいねんって言ってても、
うんうん、
HIV 理由にちょっとうちの施設ではって言われると、ですよ本当に。
それこそ理解してくれてますって言いたくなりますよね。
なりますね。で、まあ、もうすごい寂しい気持ちになるし、
うん、
でその僕が寂しい気持ちになるだけやったらいいんですけど、その実際にそれで暮らせなくなるその人のことを
考える、当事者の方々がそうですよね
っていうのがあるので、ちょっとものすごい困るなと思って、
うん、正直そういったことって解消されていくんでしょうかね。
2005年の1月から今の職場で HIV の仕事させてもらってて、
うん、
その当時に比べると12年経った今随分と、OK よって言ってくれるところに出会うことも増えてきたし、
うん、
今まであかんかったっていうところが新たにいいよって言ってくれるようになることもあるので、
うん、
まあ これがあとまた10年経ったら、ま、もっと広がるといいなと思ってますけど。
いや本当ですよね。でもここまでようやく来るのにそれだけ12年っていう年数が、年月がかかるっていうわけだから、もっと早くちょっとね、いろんな機関も対応してほしいなと思いますよね。まあ、この後検査の情報もお伝えするんですけど、まあ、HIV エイズに関してリスナーの皆さんに、まあ、考えてほしいこととか、まあ、行動してほしいこと、伝えたいこと、岡本さんから何かあればお願いできますか。
はい、皆さん一人一人の生活の場に、例えばご近所さんとしてとか、職場の同僚としてとか、仕事場のお客さんとしてとか、いろんなところで HIV に感染してるかもしれない人がいる、もしくは感染してるけど言ってはらへん人がいるっていうことがあるので、うん、でまあ、セックス以外の日常生活でうつることはあらへんので、うんうん、まあ、その医療とか介護の現場であっても、あの標準予防策って言って肝炎の予防とかも同じやり方でできるのでね、ぜひその HIV を理由に断ったりとか遠ざけたりやなくって、その人が暮らすっていうことを一緒にやる、なんか応援するというか、なんか、うん、普通にしてもらえるといいなっていうのが。
そうですよね。まあちょっと講習会みたいな感じのも開いてほしいですよね、その対応といいますか。
そうですね、最初はそれをせなしゃあないかなと思うんですけどね。
だって変わらないんだからね、えちょっとそういうところが切ないなと思いますけど、でも少しずつでもやっぱり変わっていてほしい願いはありますよね。
そうですね、
はい。さあ岡本さん、来週がいよいよラストとなりますので、はい、来週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。